初めての漢方
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあもう夏もね、もう後半中か終わりっていう時期ですけれども、今日はどんな感じですね。
夏の終わりに、まあ、秋が始まる前にっていうお話をしたので、
はい、
ちょっともう早めに秋の養生を今年もしとこうかなと思います、
うんうんうん、はい、ちょっとね、季節の変わり目、準備考えておきましょう。
で、前お話したのが、まあ、うん、秋に入ると気温が落ちてくるので、
うん、
体に余計な水が残ってるとそれが冷えてしまって悪さをするので、寒くなる前に、まあ、水を捨てた方がいいですよ、
うん、
水を捨てた方がいいですよというお話をしたんですけど、
うん、
まあ、いよいよ秋に入ってくると、
はい、
まあ、すごい特徴的なのが乾燥ですね、
うん、乾燥ね、
乾燥の問題が起きてきます。
どこの乾燥？
もう、もう、外の空気の乾燥
ですね。ああ、はい、はい。
だから、ちょうど逆なのが、まあ、夏の養生の逆がちょうど冬の養生の話だとすると、
はい、
秋の養生はちょうど逆なのが、梅雨時期。
うん、ああ、そうですね。
梅雨時の逆になるんですね。梅雨時は、まあ、急に湿度が上がってしまって、
はい、
まあ、体に余計な水が残って、それが悪さしますよと。
うん。うん、
いう話になるのが、逆に秋は今度急に乾燥して、
うん、うん、
まあ肌も乾燥するし、
やだ。
そのための対策のお話を。
もうでもぜひお願いします。乾燥はもう大敵ですよ、女性に。
大敵ですね。
大敵です。
湿度が高い時は湿度が高いと皆さん文句言い。
はい。
乾燥になると、乾燥は大敵だと。
うん、
皆さん苦情を言われるんですが。
文句言いたがりなんです。
いや、皆さんそうです。
文句言いたがり、はい。
まあ、特に今年暑かったので。
ねえ、本当に。
で、乾燥すると、機能が低下しやすい五臓はどれか覚えてますか？
なるほど、そうきましたね。
うん、
もう、五臓といえば、北村と言われるじゃないですか。
そうですね。
漢
字と五臓といえば北村さんなんで。
なるほど。そうきた。まあ私は分かっているんですが、ここは一つ佐藤さんに、
そう。
ね、専門家から聞いた方が皆さんの、
どうがいいですか？
皆さんが納得されると思うんで。
少なくとも絶対これは違うっていうのが、思い出してほしいのが、秘蔵の秘。
はあ、はい。
これは梅雨時でしたよね。
ああ、
特に胃とかは、水が残ると消化不良になるので、
うん。うん、
消化機能をコントロールする五臓の秘は、まあ、梅雨時。気をつけなきゃいけないよっていう話なんですが、今度逆に乾燥すると弱くなってしまうのは五臓の肺です。
はい。
ちょっと自信がないような顔をされてますけど大丈夫ですか？
ここはですね、プロフェッショナルの佐藤さんも立てなきゃと思いまして。
っていう話だったんですけど、なんか、自信もないような感じだったんで。
いやいやいや、私なりにこう、素人を装わなきゃいけない立ち位置なんでね。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
それであれば、安心しました。
よかった。よかった。
だから、胃が、水に弱かったのが、
うん。
逆に肺は乾燥に弱いわけ。
うんうんうん。
ですよね。
はい。
だから、肺に関係するいろんな問題が出やすいです。
呼吸？
そうですね、呼吸。だ
は
から、
い。
秋って結構この乾いた咳が出やすいんです
ああ、はい。
腹咳。
はい。
咳を引、あの、咳が出てしまったりとか。
うん、うん。
あとは、五臓の肺と関係が深い場所ってどこですかっていうと、皮膚。
肺と皮膚？
と、そうですね、両方の呼吸ですね。皮膚も皮膚呼吸。ですね。だから五臓の肺と関係深いのが腸と皮膚なんですよ。だからいずれも乾燥してしまってという問題なのと、じゃあなんで肺に負担かかるかっていうときに、一つのわかりやすい理由が、まあ先ほど言ったように乾燥すると。乾燥すると毛穴が、皮膚の毛穴閉じますよね。
うん。
それと皮膚呼吸の効率が 湿度が急に下がった最初の時期ってやっぱり悪くなるんですよ。
うん。
穴が閉じてしまって。ってなると肺に負担かかる。っていうのが一点。で、もう一つは肺自体はやっぱり乾燥に弱い。さっき言った咳が出やすいとか。そういう時期になるので、肺のケアをしましょうねというのが、イコール秋の養生になってきます。
肺のケア。肺のケア。
で、基本的に、じゃあ、肺のケアどうすればいいですかっていうと、潤すものがいいですよね。で、もう一つが、その皮膚が乾燥してしまいますよって言った時に、潤うものを当然使うんですが、その潤う漢方とか生薬の説明の前に、食べ物の味で言うとどんな味がいいと思います？
味ですか？
味。
潤いの味？
皮膚に、皮膚を潤わせるというか、皮膚に栄養を届ける。皮膚が栄養を届けたいわけですもんね。
これはですね、ちょっと待ってください。今考えました。多分、逆で辛いものはカラッカラになりそうだから、甘いもの。
こんな
あり
に
がたい。
綺麗に逆に回答してくれるとは。
いや、違
さすがです。いや、
った。違った。違った。
勉強のためにわざと間違えたんですよね。
もちろんです。
そうですよね。
私はですね、リスナーの皆さんが学べるような番組を心がけております。
いや、もう、えですね。さっきほど、逆って言ったのは、湿度が高くなったら、五臓の火を整えなきゃいけないと。五臓の火を整えなきゃいけないときに、味で言うと甘いのがいいんですよ。
あ
だ
ら
からちょうど
ま。
逆なんです。なんでかっていうと、甘いものって栄養が残りやすいんですね、体に。
おお、はい、はい。
だから胃腸にとって助けんですよ。甘いものって吸収されての体に残りやすいので。だから裏を返すと甘いものは太るよって言うんですね。
あ、残るからね。
じゃあ、甘いものの反対って何ですか？やっぱ辛いものですよ。
辛いもの、そうだ。
で、辛いものって食べる、極端に辛いものを食べると想像してもらうとわかるんですけど、汗かきますよね。
きますね。
つまり、辛いものっていうのは皮膚の表面に体液とか届けるんですよ。だから皮膚呼吸、肌が乾燥してしまっているときに、皮膚の表面に体液を届けてくれるのは辛いものなんですよ。
そうなのか。
だから辛いものっていうのは皮膚にいい。ただ、やりすぎはダメですよ。ここで辛いものって極端に、その唐辛子とかそういうものじゃなくて、例えば、大根とか、ネギとか、まあ玉ねぎ、長ネギとか、そういうものでいいんですよ。そういうちょっと辛みのあるものっていうのは、皮膚の表面の血流を促して、極端にいけば発汗になっちゃいますけど、そこまで辛くないものっていうのは、皮膚の表面の血流を促して、皮膚の表面に栄養を与えてくる。で、よく肌にいいよって私が結構いろんなところで出してるのがシナモン。
あ、シナモンよくね、出てきます
シナ
ね。
モンもあれ味で言うと辛いなんですよ。なのでそういうものを使って肌を整える。肌に栄養を整えると。あ、栄養を届けるですね。っていう意味では、秋の養生としては一つ辛いものがいいです。普段じゃなくていいですよ。ちょっと辛みのあるものっていうのが合ってくるということと、あとはですね、一つは、だんだんここで、食欲が増してきます。
増します。
そうですね。
はい。まあ、年中と言われてる。
年中って言っちゃダメですけど、
まあ、でも、あとほら、
まあ、
美味しいものがね、たくさんラインナップするから。
実ってきますから
見よっ
ね。
てくる。そう、そ
で、
れ。
これは実は理にかなってて、冬に向けて体に蓄えて、野生の動物だと冬によっては冬眠したりするわけですよね。だから冬に向かって蓄えるということをやったときに、ちょうどこれはタイミング良くて、乾燥すると、胃腸の調子は良くなるんですよ。湿度が高くなると、胃腸の調子が悪くなるので、消化不良を起こしやすいので、梅雨時は食べ過ぎ注意だったわけですよね。これが乾燥が進むと、肺の機能はちょっと乾燥に弱いので、肺に対してはあまり良くないんですけど、逆に水に弱かった日にとっては、この乾燥する秋っていうのは動かしやすくなって、調子が良くなるんですよ。だからまさに食欲の秋になってくるんですね。 なので、まあ、ある程度蓄えて、冬に備えるという時期にもなってきます。こんなところなんですね。で、潤すものっていうと、いろいろあるんですが、ちょっと今日はもう、時間に なってしまったので、次回ですね、こういうもので潤しますよっていうのをいくつか紹介
ぜひぜひ、ちょっと秋のお話、続きを聞かせてください、また。
はい。
はい。ではでは、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。